ちょっと待って、ああ、ちょっと待って、ね、待って、寝起きだからさ、若干、ちょっと待って、なでるかな。ちょっとやってみます。
なしギガスプレゼンツ、性癖ナイト2023。
寝起きで出す声じゃないな。
なしギガス。
午後10時。
ヒガース
というわけで、おはようございます、はい、おはようございます、
おはようございます、
性癖ナイトって言ってるのにおはようございますじゃないですか。どうもこんばんは、ナシギガス定期ハウス楓でございます。そして、
はい、谷川でございます。
はい、今回はですね、毎年行っているんですけども性癖ナイトと皆様の性癖を聞かせてくださいという回でございます、はい、夜会でございます。なので、今年で3回目となりまして、メール総数何本来たか知ってます、
うん、知らないな。3本ぐらいかな。
お、惜しいね。
5本。
あー惜しい、もっと惜しくなった。
バナナ。トム・ソーヤの冒険。違うか。
26本。
26本。
なんと26通ものメールが送られてきました。
26人かは分からないけど、まあすごいね。
はい。で、まあ、我々のラジオとしましては、まあ、私としてはですね、でこの性癖ナイト、まあ、主催は私なので私としましては、まあ、性癖に寄せんなしと、優劣はつけないというのがあれなので、全てのメールを、紹介させていただきますが、
あら、いいんじゃないの。
ただ、ちょっとあの時間のね問題、収録時間の問題やら、あとはちょっと、かなりきつめの、うん、きつめというか、まあ、かなり、癖が、まあ、性癖によってはあったりし、まあ、するじゃないですか。
そうね。しますね。
で、それでやっぱコメントがやっぱしにくいものっていうのは、ちょっとやっぱ厳しい。コメントできないっていうのも、まあ、多分、谷川くんはあると思うので、
そうね。
と一応、性癖、ね、の、今回ないと、やわめと固めでちょっと分けさせていただきまして、
うん、はい。
で、まあ、2人でできるものはやわめ、第1部として、
はい、
公開させていただきます。そしてちょっとこう高度な、性癖というか、まあ、うん、なんて言うんでしょうね、いい悪いではなく、ちょっとやっぱりこう、うん、万人向けではないというか、コメントが谷川くんがちょっとしにくいというものは、それでちょっとやっぱ付き合わせてしまうというのはちょっとあれなので、そこからはちょっと私の一人喋りにさせていただく形を取らさせていただきます。
なるほどね。
だからやわめ固めの、二部構成という感じにさせていただきますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで、じゃあ1通目から読まさせていただきます。よろしくお願いします。
そうですね、はい、お願いします。
ではハンドルネーム、レミーダダーンさん。
レミーダダーンさん、なんだろうね、
わかんない。ダダーン、ボヨヨン、ボヨヨン、わかんないです
あれ何、エイオドインク、あれは
確かそうだよね。俺もね完全なる世代ではないんだけど
俺知らん、動画でしか見たことない。何のシムかわかんないでしょ。
わかんない。読みますよ。
はい
はい、水本さん、谷川さん、こんばんは。こんばんは。いつも面白いラジオありがとうございます。性癖ナイトに投稿させていただきます。努力に努力を重ねた凡人が天才を上回る展開って割とある良いシーンで好きです。なので可愛いに磨きをかけて女の子を上回る男の子もいいものですよね。さて、その系統で大変興味深いのが少年誌の表現限界の中でエロスにエロスを重ね R18 を超える良さでとても好きです。
うん、
だから少年誌エロ、まあ、いわゆるエロ雑誌ではない、ジャンプとかにある お色気シーンみたいなのが好きってことなのかな。
まあ結構歴史深いですからね。
そうだよね。
アイズだっけ、まあ、俺も読んだことないけど。
ああそうそうね、アイズ、ね、
コロコロとかボンボンとかも結構やってたもんな。
ボンボンは結構そういうの、
ボンボンはやばかったよな。
ね、そうだよ、ね、
なかなか。
八重ちゃんとかね、結構しと苦労したらしい、
ね、
らしいですね。
あれは今でも、
そうです、
今でも。まあいいや
続きありますから。中でも一番好きなのは、中でも一番好きなのは魔と聖兵のスレイブです。これね、ジャンププラスで今連載中らしいです。
知ってる知ってる、俺もねちょっと読んだことあります。
あ、なるほど。強い女子に霊属して働かされたご褒美というシーンでのエチチ表現が毎回凝った見せ方をしていて、すごく素晴らしい作品です。2023年って書いてあるけど、これね2024年1月らしいんだけど、アニメ化もするみたいなので時間があったら見てみてください。
はい。
しかし、美貌に磨きをかけず女らしさからかけ離れたマッシブな蛮族女戦士もとても好物なので雑食だなと思ったのですが、蛮族女戦士も男を超えるべく筋肉を鍛えているっていう点で言うと根っこは同じだったかとなりました。だそうです。
なるほど、ね、あ、これはいいですね。
アマゾネスみたいなのもこう、うん、みたいなものなのかな、これも
かな。でも結構ねこういうのはね好きな人がすごい多いし、俺もねめちゃくちゃ好きってわけじゃないけど、結構好きな絵描いてる人がそれが好きだからって言って、うん、俺もちょっと好きになってきた感もある。
結構でも伝統的っちゃ伝統的なこう漫画の展開であるので、
まあね、
うんうん。でも私もね、さすがに紹介された作品見ないのもちょっとどうかなと思ったんで、取り下げ、1話だけ読んでみたんですけども、
はいはいはい、
魔と聖兵のスレイブというのを、
うん、
シリアスとまあエロの緩急というか、女の子のがね完全に上位の世界観。
そうね、それは結構いいよね。
そうそうそうそう、
いいよね、いいよね。
でもその上位の女の子がこう性的なことに送ってっていう、なんかこの、うん、なんていうんですかね、アンバランス感がなんかなかなか私はツボで刺さりましたね、はいはい。見方を変えると、だから厳しい女上司と大きめのこう仕事の打ち上げかなんかでこう飲みに行ったらめちゃくちゃ弱音吐いてきたり甘えてくるみたいなシチュエーションが、まあ、近いっちゃ近いのかなっていう、
うん、
現実に置き換えるとね。このマット聖兵のスレイブはかなりファンタジー寄りだったんだけど、
ね、
ね。あとなんか最初の辺でなんか男の子もいいです。男の娘と書いて男の子もいい、すごいいいですねつって。
いろんなのが好きなんですねこの方は。
うんうんうん。あでもねなんかなんだろう、なんかさ男の子が過去の写真っていうか過去のなんかこう映像から。ビフォーアフターみたいに変わってるので、なんかもうすごいこうおしゃれに興味なくて体験をだらしなかったオタクの人がなんか3年ぐらいでこんな可愛い女の子みたいになりましたみたいな画像を上げてることがあって、うん、男の、
ね、あなんか漫画では見たことあるけど、
いや
本当の画像なんだ。
一番よく見たのは、うん、高校の時、うん、ガチ不良。
自負量
もう金髪リーゼント特攻服着て超やべえやつ、ガチヤンキーよ。
ガチヤンキーか
が3年後ぐらいにコミケでめちゃくちゃ人を集めるコスプレイヤーになってるみたいなのは見たことある、やっぱそういう
すごいな
ギャップもすごいいいよねっていうところありますよね
うん、わかるわかる。
というわけでレミダダーンさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
いいね。
はい、いいね。はい、じゃあ次のお便りいきます。
はい。
全部なんかひらがなで書いたんだよね、このメール。
そうね。
ひらがなの羅列ってさ、読みにくくない？
読みにくい。
読みにくいよね。まあまあ、
読みにくい。いきます。
ドラクエ1かってなる。愛媛かほね5歳さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。5歳か。
はい。愛媛かほねです。5歳です。幼稚園に通っています。
すごいね。
性癖ナイトに投稿します。
すんな
こないだね、カホね、テレビを見ててアニメがやってたんだけどね、はい、お姉さんが戦ってたんだけど、はい、強い敵が出てきてね頑張れって思ったんだけどね、負けちゃったの。
負けちゃったか。
ボロボロになって立ち上がれなくて、お姉さんたちちょっと気まずい感じになっててかわいそうだなって思ったんだけど、でもなんか変な気持ちがして好きだなって思ったんだ。これってカホね、変かな。幼稚園のお友達に話したら変だって言うのだそうです。
あの一言言うと、
はい、
変ですね。ほらちょっと
やめろ。
何かというと
構成を大事でしょ。
あの聞いて聞いて。
何、
あのなんで5歳なのにそのなんか気まずいっていう感情が分かんだって意味では
分かんないよ、ね、
とても変だと思います。
やめ、そういう気まずい
とか変な気持ちになるのは変じゃないよ。
分かんないよね。
気まずい感じ分かんないだろ5歳は。別にいいよ、変な気持ちになるのは分かる。そういうこともあったし、俺もね、多分子供の頃気まずい、なんで気まずいなーとか、多分もうあと15年ぐらい分かんなくていい
と思うから。いやいや、分かんないぜ。二十歳まで分かんないのはちょっとまずいって。
まあそうだけど、仕事とか。
まあね、確かにね。というわけでね、もうこのあの、何、幼稚園の設定も全部僕は、もう、取っ払って、あの、感想言いますけど。
設定って何ですか？
いやいや、まあ、ヒロインやられ性癖ですよね。これは印象的なので言うとね、
これはね、俺はそこまで分からんけど、でもこれがね、大いにあるっていうのはね、よく分かる。
なるほど。ね、美少女戦士セーラームーンだ、1992年にセーラームーンって始まったんですよ、アニメのやつが。
はいはいはい。
で、
そうなんだ。
僕はもうリアルタイムで見てたんですけど、最終話、前話と最終話で、マジで戦士、美少女戦士たちが死ぬのよ。
死ぬの？マジで？
うん。で、最終的に転生して第2シーズンに移るっていう感じなの。
わあ。
だから、それが、マジでガチで死んでるの。戦死してるの、敵にやられて。
怖っ。
で、僕もちょっとかなりセンセーショナルすぎて、ちょっとびっくりしたし、当時の子供たちは、なんか、体調不良になった子供とか結構いたらしい。あまりにも。
いやでしょ。
トラウマになるぐらい。
そういうのってさ、結構子供の頃の、強く結びつくんですよ。
そうね、それはあるね。
っていうのもね、あのドラえもんとかでも結構あるんだけど、
うん、
ドラえもんが、うん、なんか死ぬじゃないけど、うん、もうほぼもう終わり状態みたいになる時とかあるんですよ、映画とかで。
あー、わかるわかる。
あれがね、めちゃくちゃ怖かった俺。
あれ怖いよね。特にしかも映画館とかでさ、特別な環境で見てるとさ、ちょっとうわってなるよね。
そうだろうね。特に映画館、うん、まあ俺はビデオで見てたんだけど、
うんうんうんうん、
そうなるだろうね普通に。
ドラえもんが壊れちゃったみたいな描写、大丈夫なのかなみたいな。
あるある、
な
結構多いっすよあれ
で、
まあ、それを覚えてるって人がめちゃくちゃ多いのも、うんうん、そういうトラウマ的なのに結びついてるっていう、
なんかのあったな俺も。
そこでそのなんか興奮を覚えるとやっぱ強く結びつくんじゃないかなっていう。 ありますねやっぱりそこは。
でね、愛媛かほねちゃんはね、あの、はい、幼稚園児なんですけど、幼稚園児って設定なんですけど、僕の爆弾ピッチ性癖の目覚めはね、幼稚園年長だったんで、
うん、はいはいはい、それはなんか前も話してました
よね。6歳なんですよね。
うん。
でももうはっきりもう後々だから、何が原因だったかちゃんと調べたんですよ僕は。
あ、はいはいはい。
そしたら前も一回言ったけど、1991年3月17日にテレビ朝日で、うん、あの放送された、あ、特急指令ソルブレイン第9話っていう、まあ、あのいわゆる日朝ですよ。
はいはい。
だから子供向けのコンテンツで僕も目覚めさせられてるわけですよ。
やっぱそういう人は多いと思うよ。
だからやっぱね、今日朝とか見ててもやっぱりこう目覚める人は目覚めるんじゃないかななんて思いますよね。
なんかね、俺が覚えてる限りだと、なんだっけな、 スマイルプリキュアか、かなんかで。
スマプリは。
めちゃくちゃ杖出てきて、うっはぁーみたいな。まず気まずくなってた、なんか。気まずいとこでレベルじゃねえの、あれな。
スマプリやばかったね。あの、スマプリはちょっと、
ね、
そうですね。
途中までしか見てないんだけどね。
結構ね、私の所属するリョナラ界隈は結構みんな、おぉ、やってくれるねという話にはなってます。
あ、そうなんだ。なんか俺も見てたんだけど、うん、普通に。なんかそういういつもの敵みたいなのが最初いるんです。うん、なんとかだ鬼みたいな、
うん、
邪魔するみたいな、そういうやつがいて、うん、たんだけど、なんか本当なんかガチみたいなやつが途中で出てきて、
そう
みんな絶望に陥るみたいな。
でプリキュアって結構レギュレーションが厳しくて、
レギュレーション？
そうそう、顔を絶対な、血は絶対出してはいけない、顔は傷つけてはいけないとか、もうすげえ厳しいのよ。やってはいけない。だからかつてのセーラームーンとかで行ったそういう残虐的な表現が本当に NG になってて、だからその決まりの中でどこまでヒロインやられを表現しなきゃいけないかっていうので、すごいスマイルプリキュアは傷つけてないようでもこう絶望を見せるみたいなのがめちゃくちゃうまかったんですよね。そう、生弥生ちゃんのちょっと瞳孔が完全に開いてキュッてなってるやつとかね、かなりあれはすごかったですけど
懐かしいね。
はい、懐かしいですね。そんなわけで、誰だっけ、愛媛かほね5歳ちゃん、ありがとうございます。
どういう感じで書くのかな
でもそこは掘り下げなくていいだろはい、じゃあ次言いますか。はい、じゃあ次のメールいきます。ラジオネーム、バージンガール20 everything no wink さん
何
バージンガール
なんかの何か
20 everything no wink さん、はい、ありがとうございます。
バージンガール20 everything no wink
century 21みたいなもんですよ
century 20 boys みたいなことい
やいや、ボーイズガールしか書いてない
ガールか。
性癖ナイト2023に応募します。
はい、
レポート何も思いつかないんだけど。彼女は無邪気な微笑みに英知を隠して僕のところにすり寄ってくる。膝の上お借りします。猫かふふふ。退治してまたがらえると太ももに女の子の柔らかさだけがのしかかり、それに応えるように僕の僕ではない部分が目を覚ます。二人とも何も言わない。僕ではないそれが涙をこらえても下着に糸を引いても何も変わらず、ただ白道だけが繰り返してゆく。空き教室、二人だけの、
うん、
というわけで、140文字の縛りがなくなったということで、140文字の縛りがなくなったとのことで、文字数を気にせず官能小説のようなものを書いてみました。こういう奥手で純粋ぶった変わりたがらねえ発酵食品みたいな男女関係が好きです。許せねえな、だそうです。
支援が混ざってっけど、ちょっと
これさ、もう前振りも何もないからさ、突然官能小説を俺が読み始めなきゃいけないっていう今ちょっと若干ね、覚悟してなかったんだよ
あ、そうい
や、でもめちゃくちゃ良かったですけどね。
いいですね、これはね。
ね、なんか女の子がなんかこう猫っぽくてこういたずらっぽさがあって、バカ正直に反応してしまう、その、ね、それに対してなんかこうもう正直に反応してしまう男の子みたいなのもいいですよね。
まあまあまあまあまあ、男ならね、
まあ分か
れますわ。
分かる分かる。なんかあと下品さがね、なんかない、この、いや、書いてあることは結構下品なことを書いてあるんだけど、それがうまくこう官能小説として昇華されてるのがね、とても素敵だな。
そうね、下品な、まあ下品というか、まあそういうものを感じるような言葉は使ってないというところも、
そう
だから好印象ではないでしょうね。
ね、これぞ官能小説みたいなところはありますね。
なるほどね、
確かに
こうなんだね、官能小説って。
そう、なんか直接的な表現を避けるというか。
うん、
じゃあ
次のバカみたいに直接的表現の観音小説もちょっと読んでみたいかもな。
あでもまああるとは思うけどね。なんかこれ、ね、これはなんか美しさを感じました私はね。
そうね、そういうところに美学を感じるっていうのをよくわかります、は
い、というわけでバージンガール20 Everything Knowing さんありがとうございました。
ありがとうございます。何なんだろうねこれは。
いや続きましてラジオネーム、はい、童貞さん
、はい、
俺はやっぱおっぱいが好き、性癖ないとだそうです
なんでちょっとあのなんかあのアイキャッチみたいになってんだよ
これアイキャッチだよなこれな
まあいいですね。
まあおっぱいが好きはもうそうだね。もちろんまあおっぱいはとても良いと思います、うん、でも個人的には
こう好きだよ俺だってそれ。
わかるわかるわかる怒らない怒らないで怒らない
怒んなっつ
怒んなっつ、
うん、
個人的には、まあまあまあね、あのまあ、少年誌とかにおけるこう先端が見えないっていうの方が僕は興奮するんです、うん、
ああはいはいはい、
パンチラとかもさ、パンチラしそうぐらいはめちゃくちゃ興奮するんだけど、パンチラめちゃくちゃしてると興奮しないんだよね。なんか
あ本当あそうあなんかめちゃくちゃしてるとこかもね。
そうそうそうそう、なんかこう
でも俺はね逆かもな。
あマジ
パンツに関しては、
あパンツに関しては
100% の影響だと思うな
あそれはね。あでもモロだもん
すげえってなったもん俺当時
まあ1500% すごかったよな。でも少年誌ってさ、
みんなのやっていいんでござるかってなっても、うん、
少年誌って多分ね乳首は NG ではないっぽいんだよね。
それはねあのねそういうあの剣があって、
あ乳首剣ですか
発行そうそれそれがあってっていう、
あのねなんかねガンガンかなんか読んでたんだけど、
ガンダム？
ガンガン、週刊少年
ガンガン、
月刊少年ガンガンか。あのそれでナルトの作者のお兄さんも漫画家なかなんかなんだよね。
あそうなんだ、へえすごいね。
でお兄さんの作品があったんだけど、普通に乳首出てたのよ。
へえ。
でそれを見て少年誌で見えてるからなんか逆に興奮しなかったんだよね。
あそう。
これ見えな、なんだろうな、普通になんか、うん、日常の一コマとしてシャワー浴びてるみたいなので出されてたんだけど、なんか全くそのシーンに色気を感じなくて、
あそう、
やっぱこうやっぱ恥じらいみたいなのも合わせ持ってないとあんまりこうエロスを感じないのかなとはちょっと思ってしまったんだよね。
なるほどね。
うん、まあ、そんな感じでしょうか。というわけでまあおっぱいはいいものだと思います。
はい、
童貞さんありがとうございます。
童貞だな
次、続きまして、夏木手って書いてあります。夏木 TV さんですね、ありがとうございます、はい、水本さん谷川さんこんばんは。こんばんは。
まま、
性癖ナイト140文字観音小説に投稿します。
はい、
ここからねちょっとね140文字観音小説が結構あったんで、
うん、
連続して140文字観音小説のターンにしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、というわけで改めまして夏木 TV さん、嘘マジでいじってる、わかんないな、私のことなんて見ながらそのちんちん触って楽しいの？だって胸だってさこんなだし、髪だっておしゃれしてないし、服もねえ、なんか言ってってばねえって、あ、はは、あ、下着とか見る？え、いいの？そっか、なんか変態っぽっぽで終わってんだよ、
ぽ
これ最後切れてんの、これ使用なのかそれともあの本当は続きがあるのかわかんないけど、一応これ140なんだよね数えたら。
じゃあないんじゃない？
これで仕様なのかな
だと思うな。
まあ、結構非日常的なシチュエーションでこういわゆるあの 見抜きってやつですよね。あの
そうね、
相手を、
ね、これな
見てそれを抜くところを見てもらうみたいなところやつですよね。
理科室物質系の先輩だな。
美術したな、美術部物質でもいい、準備室でもいいです。
いやいや理科室ですこれ。
音楽準備室もありますけど。
いや理科室でお願いします。理科室でお願いします。
理科室がいいんだよ、分かった。だから
まあまあ、
だこの女性っていうのが多分容姿にそこまで自信を持っていない。
それよ。
女性がこう性の対象にされていて、で女の子にやっぱ照れが感じられる。で照れてるんだけど嫌がってない。それを困惑しつつも喜んでるって感じが出てて、僕は
これっていい、ね、そういうジャンルはあるんですか？これって俺あんま詳しくないんだけど、
なんだろうね。
俺好きな人ね、俺のフォロワーにもいるし、俺も割と好きだった。
多分ジャンルとしては多分 着衣とか、いやいろいろフックがあると思うんだけど、だから女の子が全く、ね、脱いでない、だ下着もは見ないって言ってるから着衣でもあるし、まああとは周知支柱でもあるし、
はいはい、あ周知、あなるほど、
周知ね。でもでもなんか見抜きか、見抜きっていう視点が一番刺さるっちゃ刺さってんのかな、これだと。そんなところですかね。
はい、
別に無知支柱ってわけじゃないしね、一応。
そうね、それは違う、
知識としてはあるもんね、相手にね。
そうよ、
まあ、そんな感じでしょうか。ありがとうございます、夏希 TV さん、はい。続きまして、夏希 TV さん。ありがとうございます。
暖かい。
夏希 TV さんね、今回ね、多分ね、6通ぐらい送ってきてる気がする。
送るな
ぁ。ありがとうございます。水尾さん、谷川さん、こんばんは。140万に観音小説を1つ送らせていただきます。1つ。
1つじゃねえだろ。いいけど、別に。
じゃあ、いきますよ。
はい。
僕たちは、浴槽の中で、時折混ざり合い、時折反発し合いながら絡み合っていた。僕らは文字通り液体であり、自らの意志で動きまぐわった。混合液は繰り返し深く一体化し合う。これは無常の快楽をもたらし、浮世の何よりも時間を忘れさせた。気づいた時に、もはや自他の区別はなく、一つの何がしかという液体があった。以上でございます。前々から思っていて、もしかしたらどこかでツイートしていたような気もするのですが、液体になったらさぞ気持ちいいのではないかという考えがあります。それでいて、他の液体と混ざり合ったりしたらどうなっちゃうのか。予想ですが、どこかで自我がなくなったり、相手の思考が流れ込んできたりなんかしちゃったりするんじゃないかなと思っています。液体になって他者と混ざり合いたいというのが僕の性癖というか、願望の一つです。今回はそれを140文字に収めてみました。お読みいただきありがとうございます、ということで。
はい、
まあ、溶けて混ざり合うっていう感覚は、まあ、なんとなくわからなくはないですよね。
うん、
で、まあ、個人的に椎名林檎さんの楽曲で、
はい、
浴室っていう曲がありまして、でその曲っていうのは、まあ、私を召し上がれって言ってるんですけど、その召し上がれが肉体的に食べてくれっていうのではなく、だからセックスのことではなく、実際に愛されてる相手にもう食べられてしまいたい。
はいはいはいはい。
という、もうなんかこう、性行為よりもさらに次元の上の段階で一体化したいみたいな曲なんですよ。だそれに結構ね、感覚としては近いのかなっていうふうにちょっと思ったんですよね。
なるほどな。うん、そういうのって結構ね、あるんじゃないかなって。まあ、簡単なところで言うとなんか、でもね、ちょっとネタバレになるけど、エヴァとかもなんかね、そういう。
ああ。わかるわかる。
あと他のね、まあ、ライブアライブって作品でもそういうやつあるし。なんかそういうとこに、そういうとこになんか美しさを感じてる人ってのはいるんだろうなってのは、思う。
そうだよね。なんていうか、こう、 性的な混ざり合いよりもちょっと一個高次元な混ざり合い、 それが一体化というか一つになるというかっていうのはありますよね。わかります、
あると思う俺は。
というわけで、夏木 TV さんありがとうございます。はい、次行きましょう。
次です、
ラジオネームポップ名希望さん、ありがとうございます。
ポップ名
で今回の観音書店なんですけど、補足情報が書いてありまして、舞台はネカフェということで、はい、ネットカフェということで、
カフェ、
そういう、
ね、
あの設定で
俺も好き、
聞いてください。はい、快活クラブ
はいいよな、はい、快活クラブマジでいい。
じゃあ行きますよ。すみません、私のパンツそっちに行きませんでしたか。心当たりはあるが渡せない理由があった。渡せませんよね、知ってます、使ってるの見てましたから。振り向くと女が息荒く花弁をかき回しながらその蜜を溢れさしている。ねえまだ平気。答える間もなく僕はシートに押し倒された。ということでありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ネカフェって行ったことないんだけど、
うん、
実はパンツが他の個室から別の個室に行くことってあんの？
何言ってるんですか。あるに決まってるじゃん。嘘、
マジで。
なんでかっていうと、まあもちろんそうだろうけど、この人がわざと挑発的に近くに置いてそれを拾わせたっていう。
なるほどね、そういうことなんだ。いや本当ネカフェ知識なくてさ、そんな感じ。
あ、ネカフェって別にそんななんかいかんよ普通は。
まあまあまあね、そう、
自動ではいかんよ。
確かにね、そうだ、飛んでくシステム困るもんな、パンツが。
そんなんねえよ。
でもこれのいいところ、僕がすごく刺さったところとしては、この、お互いがやっぱり変態同士っていうのがなかなか興奮するな。同じステージにいるじゃないですか2人とも。
そうそうそう、だからそれを知った女性がっていう話だと思うけどね。何で知ったか分かんない。
なるほどね。その何、お互いのこうレベルというか次元が同じところにいる変態っていうのはなかなか興奮するなと思いました。
はいはいはい。
というわけでポップ名希望さんありがとうございます。続きまして、ラジオネーム撫でる猫を探す右手さん、
はい、
140文字観音小説読まさせていただきます。
ます。
鉛色の間接照明を吸い込みながら怯えた肉塊の温かみを手探る。自傷的な接吻が響く G、 空間に二人の動物がうごめく G。 ああ体液と感情のドザエモンよ。純白の汚れは暴力に似て無知な天使の中で嘘を吐き、意識的罪のフランシュが鼻をつく。女の満足げな顔の歪み、重ねる甘ったるい言葉、愛情のお預けを食らった犬の顔。140文字観音小説のようなものです。それでは良いよう。水本さん、谷川さん、楓さん、新一郎さん、こんばんは。ということで
何
まあまあ、水本 AK ステーキハウス楓、谷川かっこ新一郎。
あ、まあたまにね、たまにそっち
最近ね、たまにある、
たまにたまになる、
はい、もう順番がもうめちゃくちゃになってますけど。いやすごかったですね。体液と感情のドザエモン、
聞いたことねえよ。
すごい言葉ですこれ個人的な解釈なんですけど、まあ彼女の中でこう果てることができなかったというか、うん、させてもらえなかったシチュエーションじゃないのかなっていう。
なるほどね。
だから言葉とは裏腹に、難しすぎたけど、そうお預けされてるというのはこうなかなか答えるものがあるんではないかなっていう、こうシチュエーションをこう歌っていただいたんじゃないのかななんて思うんですけども。
なるほどですね。
いやでもすごいね、これしっかりとした観音小説だね。なんというか
しっかりしてるね。
読み解くのが
大人の
大変
大人の観音小説って感じがする、読んだことないけど。
そう、なんか俺たちも雰囲気で言ってる大人の彼女説
わかんねえもん
気がする
わかんねえもん。
あれ、ありがとうございます、はい、撫でる猫を探す右手さん、ありがとうございました。続きまして、なんと短歌が送られてきました。
短歌、へえ、
はい。性癖ナイト短歌部門投稿作品さん。
ねえ、
一昨年の風にスカートが揺れる、それだけでいいと思えていたのに。まあ、それだけでは満足できなくなってしまった。だ、スカートが揺れるだけで見てもいいと思っていたんだけど、こうなんかもう今はその性欲が高ぶりすぎて、それではもう満足できなくなってしまったという悲しさと、こう、ね、抑えきれなくなってしまった、溢れてしまった気持ち、性欲みたいなのが感じ取れて、僕は素敵だなと思ったんですけど。
なるほどね、こういうのもあるのか。
あ、これでも最初あれだな、一昨年のだな、57577で言ったら、一昨年の風にスカートが揺れる、それだけで自由、そうだな、一昨年の風にスカートが揺れる、それだけでいいと思えていたのに。
短歌ってそういうもんなの？
俺短歌いうか川柳、川柳じゃないもんな。
短歌って五七五七七？
違うわ。だから一昨年の風にスカートが揺れる、それだけでいいと思えてたのにっていうやつでしょ。
読み方じゃないそれ。
いやなんかそんな読み方ですね。
あ、まあね、まあね。
だそういうことでいいと思うんだと思う。
なるほど。
ただそういうこと、今のが正しい読み方。
はい、わかりました。
もう一発短歌が来てます。多分同じ方だと思うんですけど、はい、ハンドルネーム変えてるんですけど、性癖ナイト短歌充実部門応募作品さん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
路地裏に男女の影が溶けてゆく、嘘っぱちの親しさで人目を気にして。
おお、なるほどね。わかりやすい。
これわかりやすいね。
いいですね。だからこれ、嘘っぱちの親しさ。うん。
嘘っぱちの親しさってでも何のわかる？
嘘っぱちの親しさだからなんかなんつうのかな、まあ、そういう性的な目的だけの付き合いみたいな。
うん、ああ、体の関係ってことか。
かなと思ったけど俺は。
まあ多分野外プレイ的な感じじゃないか。じゃあ路地裏に消えていくのはその野外でするかと思ったんだけど、路地裏の、
あ、そういうことじゃないのか、
怪しいホテルがのに入ってるみたいなのあるのかな。
あー、ちょっとなんかありそうね、いろいろな解釈が。
でもやっぱ路地裏ってこうインモラル感がある。
そうね。
でなんか人に隠れてなんかコソコソするってい う、 こう背徳感、スリル感みたいなのも感じ取れて、僕は素敵だなと思いました。
はい、
続いてなんですけど、
はい、
こういうハンドルネームは僕はねどうかと思いますよ。
あ、そうですか。
ハンドルネーム、チンポの踊り食いさん、140文字性癖。もう、はい、140文字性癖もおかしいんだよ。
140文字、
まあ読みます本編な。
はいはい。
少女は確かに僕を愛しているだろう。しかし、それはこの僕というぬいぐるみからペニスが生えてこないという前提の上で、僕とてオスだ。少女の柔肌に包まれれば、そそり立つものはある。僕は決意した。柔肌に抱かれながら僕は G をする。なあに、ふわふわの綿の中に隠しておけばいいだけさ。空、帰ってきた。ということで。
なるほどね。なんかちょっとね、神秘的というかね、神秘的、うん、
ラジオネームふざけてっから、ふざけてる内容と思ったらふざけてねえんで、内容が。
そうね。
本気のなんか結構なんかすごいやつ来たね。いや僕もちょっとさ、うん、びっくりしたんだけど。まあ多分なんだろうな、つくも神的な存在なのかな、あのぬいぐるみの。 なぬいぐるみが意思を持っているというか、
ね、はいはい、
これそそり立つでいいんだよね。
いいと思うよ。
そり立つかな。
あ、そり立つかもな。どっちもいいんじゃね。
あ、そそり立つで合ってました、合ってました、大丈夫です。
あ、そそり立つか、どっちもいけそうだね。
はい、大丈夫でした。まあ、多分つくも神的な存在なのか、それともこれはぬいぐるみっていうのは存在のデフォルメなのか。
はいはい。
でもデフォルメでもないよな。やっぱ実際にぬいぐるみはぬいぐるみなのかもしれないよね。意思を持ってる。
ぬいぐるみ化けてる。怖いね、なんかね。
そうそう、化けてるの可能性もあるかなと思って。で、ぬいぐるみの G は綿の中に隠しておけばいいんだからっていうのは、だからぬいぐるみの G をすると、これ射精するのかどうか。匂いは、味は、調べてみたみたいな。あ、ごめんなさい、今のネイバーまとめですけど、すいません。
もうないよ。
もうなくなっちゃいましたね。あの、ややこしいサイト、煩わしいサイトなくなっちゃいましたけど。まあ、そんなわけで、チンポンの踊り食いさん、ありがとうございました。続きまして、ラジオネーム、はい、チンポチンポチンポの踊り食いさん。お世話になっております。
なってねえわ。
チンチン障子の
してねえわ。
チンポの踊り食いと申します。
知らねえよ、もう潰れただろ、もうその会社は。
この度性癖ナイト開催心よりお喜び申し上げます。かねてより制作しておりました140文字着座小説2本が完成いたしましたので送りつけさせていただきます。送付させていただきますか。ご確認のほどよろしくお願いします。もうなこれ会社で書いてるこれ。
会社にしては適当すぎるぞ。ちょっとい
いか、官能小説。あー、もうこんなに出してどうすんのよ。女の表情には呆れの中から明らかに興奮と期待が混じっていた。僕のザーメンがたっぷりとかかったマスクをつける。一瞬顔を歪めたが、すぐにいつも通りの端正な顔に戻り、じゃあもう戻るからねと立ち去る背中を見送る。つまらん、次はどこに出してやろうか。あともう一本ありますね。
はい。
私のおてての中気持ちいい？そっか、先っぽがセーターに触れて気持ちいいか。僕のオスの棒は袖の中に隠れ。でもそれって私の手が気持ちよくないってことよね。そして増す激しさ。制服ベトベトにしちゃダメだよ。我慢してね。無茶な。都政。ああ、見て袖の中。ん？クリーニング台。笑顔も素敵。以上です。誠に恐縮ではございますが、都合上問題点不明点などございましても返答はできかねます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。チンチン障子
なんでだよ。
チンポチンポチンポの踊りグヒかしこ。というわけで
これ社会人やったことある人の文章ですか、これは。
あるんじゃない。あとさ、
あるかな。
あとこのさ、チンポの踊り食いとさ、チンポチンポチンポの踊り食いさ、 IP アドレス違うから、うん、違い人間なんだよなこれ。
怖っ。
こんなところでラジオネームかぶりする？普通
しない。怖っ。流行ってんの？
わかんない。でも俺あんまね、あのね、これ一つだけ言わして、あんま俺下ネタネーム好きじゃないのよ。
あ、そう。
っていうのもこれは、性癖とかうんぬんではなく、まあ、10年ぐらい前の、あのツイッターのネタ、ツイッター界隈で結構下ネタネームあったんですよ。
下ネタ。ああ、そうなの。
で、なんでそういう下ネタネームにしてるかっていうと、まあ、結構もうネタツイートで1万バズとか普通にしてる人たちだったから、やっぱオフ会があるんだって。
え？
オフ会があるんだって、やっぱ有名なツイッターだから。
オフ会があるんだ。へ
え。で、女の子とかが来るんだって。でその時に、うん、女の子に自分の名前を言わせることによって下ネタワードを言わせたいっていうらしいのよ。
キモ。
で俺めちゃくちゃ
すいません言わせていただきます。いやキモ
いや俺もめちゃくちゃ下世話だと思うの。それって
下世話というかキモすいませんこれはキモいです。
まあそれが多分
すいませんじゃない
全員そういうんではないとは思うよ。でもなんかその生きてた人はそう言ってた言ってた。うん
最悪だな。
だからあんまり僕は下ネタネームはあまり僕は品のいいものではないなと思っています。これだけちょっと言わせてください。
あんま品のいいもんじゃないしね、そもそも、うん、書いた人も分かってると思うけど
と思っていたんだけど、チンポの踊り食いがあのに他のところから2人来たってことは思ったよりチンポの踊り食いは一般的なワードなのかと思ってしまうところもある。
なんか聞いたことあるようなないような、なんかどっかで使われてたのかな、分からんけど。
まあそうだね、まあまあもしかしたらそうかもしれないね、
うん、
でふざけたラジオネームなのに観音小説は しっかり仕上げてくるっていう、こう職人気質
なんだね、
異なる、シチュエーションの着座ありがとうございました。あの着衣にザーメンをつける着座ですからね、
そういうのがあるんだね。
そうですね。正規マスクを満足げな女の子と嫌がる姿が見たい男。だからこれは男は嫌がらせたいわけですよ。こんなんつけるのうわ嫌だって思わせたいのに、女の子は口でこんなんつけるのって言いながらもちょっと興奮してる、
うん、
お互いのこの変態性がね垣間見えて僕はいいと思います。
なるほどね。
うん。あと 2本目はいわゆる袖こきですね。あの男のものが袖の中に隠れてしまっている状態、はい、で、中でこうまあえらいことが起こってるみたいな。
なるほど。
見せないシチュエーションでよくあ用いられる、まあ、手法は手法なんですけど、まあ、あとはね汚しちゃダメだよっつってるけど絶対にあの汚させるつもりでやってるっていうのもなかなか興奮でクリーニング代を請求されるまで含めてこう性癖に私は刺さるかななんて思いました、
はい、なるほどな、うん、分かりいいですね。
なかなか僕はよろしいと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございました、
続きまして、次大丈夫ですか多分次はそんなでもない。
うん
いける、
まあまあまあまあ、
いきますか。ラジオネーム強いて言うならゆりその家族愛なのかなさん。
知らんよ。
去年もいたなこういう口ぶりの人いたな
当店がね、
水本さん谷川さんこんばんは。性癖とはちょっと違うかもなんだけども何かこういいなって思う風景を観測したから性癖ナイトに送りますね。これ区切ってるけど全部句読点打ったんだよ、
はい、多いな。
いきますよ。これ超長文ですからね。
ね。
先日出先でスーパーに寄ったんですよ。
そのゆっくりさでこの文章読んでいくの。
ちょっと急ごうか。まあ、
そうするしかないか。
いやこれ終わんねえこんなことして。
終わんねえ。
先日出先でスーパーに寄ったんですよ。スーパーもう一回言うっていうね。小腹が空いたなーなんて思いながらお菓子売り場と精肉スペース惣菜売り場を行き来してたんですね。そしたらねセーラー服の乙女、それは中学2、3年頃でしょうか、僕の目の前をスーッと通り過ぎたんです。肩にかからないくらいに切ったボストンメガネの黒セーラー服が、僕としたことがそれは見とれましたよ。あまりにも不審すぎますから15メートルほど距離を取りましたとも。するとそこに妹らしきもう一人の少女が走って近寄るんです。肘で小突かれて離れたかと思えばまた近寄って、その動きに合わせてスカートが髪が踊るんです。幸福その2文字が本当に似合う姉妹でした。その時僕にはその空間が三千世界の何よりもどこよりも美しくて透明で輝いて見えたんです。無論ね、性的にどうこうしたいなんて気持ちじゃありません。誓ってこれっぽっちも。ただその情景を見れただけで僕も幸福だったんです。 幸福を少しだけいただいた気持ちで店を出ました。しかしそれから少しして暗転するんです。店の扉の前、僕は僕の生き方を始めました。一日一時を無意に過ごして、嘘笑いでわからないことだらけの生活をごまかす。駅前の雑踏を抜け、段々の住宅街を抜け、山を越え、草の中に身を潜め、人の目をしのぐように生き、目の前の吉なき主敗を貪る。僕は彼女らのように生きたことがあったでしょうか。これからはそうあられることでしょうか。ああ、あのように一瞬一瞬を大切に輝き続ける少女たちに幸あらんことを。ということで。
はい。急になんか後半バッと入っちゃってる。
後半バッと入ったな。
どうしたどうした。
まあおそらく怪文書日記だと思うんですけど、去年もくれた。ありがとうございます。
まあこういうなんかいいなっていうシチュエーションを見ていいなと思うことはあるよね。なんかね、初々しいカップルとかね。
そっからね、もうめちゃくちゃバッと入って。
どうしたどうした。
草に土に身を潜め、人の目をしのぐように生き、目の前の吉なき主敗を貪る。
何吉なき主敗って何。
いや僕も検索しましたよ、なんて読むんだこれと思って。まあ自分の持つ性癖と、まあそれに反転する、まあ自責の念を、まあぶつけていただいたような形だと思うんですよね。
あ、
まあ性癖ってでも、まあこの後半の気持ちもまあ分からなくもなくて、まあ少し後ろめたい気持ち、はい、あの抱いても口に出してはいけない感情っていうのもあるとは思うので、まあ往来でね、そんなの大声で叫んでるのはちょっとやばいことですから。
そうね。
まあそれをこうこの場ではまあ別にもうどんどん出していただいていいと思うので、あのまあどんなことも恥じることなくね、誰にもここではあの批判されないので、あのどんどん書いてもらっていいと思います。まあ文章力も相まってね、悲しみと優しさまで伝わってきました。まああなたにも幸あ多からんことはと思います。ありがとうございました、ね。続きまして、甘色の髪の皿ん、甘色の髪皿でいいのこれ。
甘色の髪皿ですね。
甘色の髪皿さん、ありがとうございます。おもころチャンネルで、品田先生だから、ダヴィンチ恐れ山さんですね、が、セーラー服を燃やしてる映像に興奮しましたか。そう、それはよかった。何も言ってねえだろ。見たよ。
見た。
興奮した。
そう、あれってなんかどっちかっていうとホラー系のあれだと思ったけどね、これは。
いやでもなんだろう、だから本来まあまあまあまあ女性の方が着るセーラー服じゃないですか、うん、それが河原で、河原のそばで燃え落ちていく様子っていうのはなんかちょっとゾクゾクするものがありましたね。ああ、うん、ホラーのゾクゾクなのかな。いやでもなんか抱いてはいけない感情な気もした、ちょっと
恐怖。
いや何か消失するっていうのは一つのなんか儚さみたいなものだと思ってて、まあ、
なるほどね。
あとあれをダヴィンチ恐れ山の私物っていうのも興奮したし、
怖いような、ああまあ、うん、
興奮した。好きかも。
そっか、
俺ダヴィンチ恐れ山好きかも。
そうです
か。俺ネタツイッター会話の時からずっと見てるけど好きかも。
ああそうなんだ。私小説とかも書いてるしね。
そうそうね、
小説がメインかもしれ
ない今はね。昔はだって140文字の世界で戦ってた人ですからね、あの人もね。
そうなんだ。
そうそうそう。続いて、ラジオネーム。
はい。
浜野くん。浜野さんからいただきました。
浜野。
今あの、今のウドちゃんが天野くんを呼ぶ時のモノマネ。
わかるよ。わかるわかる。
浜野さんからいただきました。水本さん、谷川さん、こんばんは。第1回性癖ナイトから楽しく拝聴しております。ありがとうございます。さて第1回性癖ナイトで紹介されていた昭和初中期のエロ雑誌に妙に興味を惹かれ、先日購入し実際に読んでみたので内容と感想をお伝えします。すごい、
はい、
ちなみに発行は昭和26年、あとは34年でした。
ごいね。
34年なんて親父が生まれた年だもんな。
そんぐらいだよね。
メインっぽいのは、脳札グラフ記事。贅沢に写真を掲載しています。その内容の一つが、連れ込み宿に入っていくアベックを激写したと思えば、その行為の内容を覗き見たというコンセプト記事。ちょっと悪趣味。さすがに行為の写真はありませんでしたが、入るところを捉えているだけでたまったもんじゃありませんね。ちなみに他の記事、ストリップ劇場取材や、ポルノ映画のワンカットなどにも写真は掲載されていたのですが、下着、乳房、脇毛までは出ていたのですが、挿絵ですら局部を拝むことだけは決して叶いませんでした。当時から隠さないとやっぱりまずかったんですかね。後の内容は読み物で、連載観音小説やら、顔立ちからわかる夜の激しさみたいな、特集記事でした。これでもちょっと前ぐらいまではあったよね。なんかこうどういう人間はどういう夜の行為をするみたいなのって。
そんななんだ。
うん、ちょっと下世話な雑誌ではあったりしたりしますけども。面白いのが、こんな世俗雑誌に、医者やら学者やらが大真面目に文章を寄稿しているんです。性的魅力とは何か、陰核の正体とは、なんてことが事細かに書いて、ためになる本に擬態してるようで可愛いですね。確かにね、浜野くんから送ってきてもらった画像が何つうかあるんですけど、はい、人間探求っていう雑誌名ですよね。
あるね。すごいね。
文化人の性科学史って書いてあります。
ああ。
で、特集、女の性的魅力。だからもう、
そう。
でもこれ見るとさ、ま、ちょっと、そういう学会にあるものなのかみたいなところ、なんかアートとか学術的なものになんかこう擬態してる感じは確かにあるんですよね。
なんかその規制とかそういうのを逃れるためにそうしてたとかのあるかもね、もしかしたらね。分からんけどね。
それはあるね、確かに。個人的に楽しんだ特集は外相、外の、娼婦外相マップなる記事。
すごいね。
浅草は12階下の頃から娼婦の聖地のようになっているものと思っていたのですが、意外にも、戦後のそれは多くはなかったらしく、彼女ら他の地区の娼婦と違い、紳士やインテリには身を売らないということでした。ほうほうほうほうほう。だから誰彼構わずこう身を売るというわけではなかったってことですかね。でそれに対して多いのは上野周辺。当時学生は大変だったんでしょうね。もしかしたら利用する側だった。どうなんでしょう。タイムスリップした時は探しながら通ってみてもいいかもしれませんね。あ、それから関係ないのですが、かっこ笑いという表現は昭和26年の本で使われていました。結構古い表現だということに驚きです。以上です。長々と失礼しました。それではまた。みんなで聞こうなさらずなどで必要でしたら連絡ください。画像は提供しますということで、画像ちょっとね、私もちょっと見させていただいたんですけど、すごいよね。
俺も見ましたね。資料館とかにあるじゃんこれ。知らんけど、
あら、秘宝館とかなんかそういう感じなのかな。僕も秘宝館行ったことないんだけどさ。
俺もない。ない。
お色気川柳、松釣り花写真増紙。
ちょっと内容気になるのがあるやんな。
密輸版エロチカル漫画ロードショー、レンズが捉えた真昼のジョージ、特集東京の夜の秩父現場ルポ。いやーすごいですね。
だから平和になったんだよね。
まあ戦後から比べたらと、こういうのをまあ大衆が楽しめるような世の中になったっていうのは。
そうそうそう、暇になるとこういうのが出て、こういうのが出るってことは平和になってるってこと。
うん、だ今で言うとさ、こういうのはさ、ちょっとなんかもうなんか男尊女卑だなんだって言ってしまう人はいるじゃないですか。でもこれは
ヤフコメに見てごらんよ、ヤフコメ。
もうね、すごいですよ。
こんなも
これに関してはそのな、まあ、社会的な文化 のこの背景があるっていうことを見ると、まあ今多分使っちゃいけない言葉いっぱい書いてありますけどでもそれはね、文化的なものとしてまあ読めばね、お山とお釜とアベックと、そうそうそうそう、アベック、まあそんな感じですかね。いやーちょっとかなりあの面白いものを見せていただいたなと思いました。
そうですね、
あの漫画かわいいベベコさん
これ漫画の内容がね、なんかちょっとサザエさん、まあ画像は多分見れないと思うんですけど、
そうですね、
ちょっとサザエさん風の絵柄で、
サザエさんとかまだあのなんか毎日新聞とかに載ってそうな絵柄、
そう、ね、
あの4コマ漫画とかね、に載ってそうな絵柄ですよね
これ俺さ見た時さ、あの、うん、内容はなんかちょっとした下ネタぐらい、下というか、
まあいわゆる春画と言われているものですか。
はいはいはい。
おー、ちょっとね見させていただきまして本当にありがとうございました、夏木 TV さん、貴重なあれを。続きですが、次どうします？
次はまあ、次で終わりかな
次まで言いますか。多分これでもね、多分ね途中でね、あのピー入れないと読めない気がするんで
そうだね、
社会的に消されてしまう可能性がある一応一応
じゃあ、あんまよくないんだよなこれってな。
え、まあまあまあまあ、じゃあ
良くないというのはあの会社的な意味で
そうですね、まあまあまあまあ、まあ某あれのあれということで、
あれなんで、
はい、まあ一応読まさせていただきます。はい、ラジオネーム石部さん、よろしくお願いします。
はい、
水本さん、谷川さん、こんばんは。かねてよりお世話になっております。こちらこそありがとうございます。
はい、こんばんは。
先日友人とチャットをしていたところ、こんなメッセージが届きました。芸術点が高いなと思い、性癖ナイトに送っていいかと伺ったところ、僕の名前で送るなら、なんだ石部さんという名前で送るなら良いということで、許可が下りたので送らさせていただきます
はい、はい、
脳の崩壊が止まる気配はない。ついにアチキはサーナイトのエロ画像を見てしまった。ポケモンに浴場するなんて、アチキはポケモンなのか。そうだ、アチキはポケモンだったんだ。ノーマルタイプで特性引きこもりの社会不適合ポケモンだったんだ。今日も明日もアチキはサーナイトで抜く。慣れはメロエッタで抜くかもしれない。残りの人生全部それに費やそう。追記、シャーロック・ホームズはコカイン中毒。以上です。友人の分を貼っておいて、僕から何も送らないのも違うと思いますので、彼ほどのものではない節分ですが、書きます。僕の抜いたことのある中で、特に好みのポケモンは、人型ならばクチッと、人外型ならばコイルです。クチーはそもそも見た目が可愛いですし、敵対した時に大顎を向けてくるのに、手持ちとして繰り出した時はこっちに向いてくるの。デレがすごくないですか？でも、その大顎で甘噛みされてみたかったり。コイルはなんかこう、見た目がコロッとしていて、ちょっと抜けてそうで可愛いなと思います。なんかの制御ミスで自分を感電させて、バチバチのチキチキになっちゃってほしいなと思ってます。というか、僕は最初にポケモンに情欲を抱いたのがこんなシチュエーションのイラストだったような気がします。ご両者ともお忙しい中と存じますが、今回の性癖ナイトが無事に開催されることをお祈りしております。だそうです。
はい、
丁寧な文だけど、
シャーロック・ホームズなんかちょっと暴露されてて
友人は何なの、友人はどういう流れでこれ送ってくんだよ
さあ、なるほどね。
いやー、これで来ましたよ、ポケモン
そっか、
これポケモンのところ全部 P 入れなきゃいけないんで、あんまポケモンって言わないようにしますけども。
わかりました。
まあ僕はそんなにポケモンに情欲が湧いたことはない
けすけ
どうう
ん、
いや、うん、そうね、マスカーニャはやばいね
あ、そう あれはちょっとね、
あの目つきの悪い烈情を煽る目つき、マジシャンというこのね設定がねすごい妄想をね広げさせてくれるというか、
すごい数のイラスト描かれてたもんね。
やばいよね。でアニポケ、新アニポケ見ました？見てないか、今日初めてだったんですけど。
見てない。あ、そうなんだ。
あの主人公の女の子の手持ちがニャッハなんですよ、う
ん、ああ。
だからマスカニャンになるかな。
そこ楽しみにしてんだ。
楽しみだな。
そっかそっか、
うん、そうですね。まあそうですね、まあ、マスカーニャの僕の気持ち悪いあの妄想は台本に書いたんですけど、気持ち悪いんで消しますねこれね。
はい、わかりました。あのね、漫画でね、なんか昔俺読んでた4コマ漫画で、
うん、
なんかポケモンの4コマがあったんですけど、なんかね、
あったよ、
変っていうか、
うん、
知ってる？あのライチュウさんとかコイルがピカチュウいじめるやつとか、
あーあれね、あの向こう水遥先生ね。
あ、そう、あの、うん、なんか子供の頃俺読んでてなんか変だなと思ってたんだよな、あれ。
まあコイルがピカチュウのほっぺたつねり上げるあの漫画だけは異質だったけどね。
ね、だよね。あとなんかね、ピッピがなんかね、
うん、
スリーパーにちょっといじめられるみたいな漫画もあって、なんかね、なんか変だったんだよなその本。
あれでもあれですよ、いわゆるドラクエ4コマの派生系というか、
うん、
ドラクエ4コマあったじゃないですか。あれね、両方ともエニックスが出してるんですけど。
あ、そうなんだ。あのあれもエニックス出してんだ。
あのポケモンのやつもだいたいドラクエ4コマとサッカー陣同じでしたよ。
そうなんだ。
うん、
ドラクエ4コマめっちゃ好きだったもんな俺な。
だからだいたいあの、まあ、新人の人もいたけど、両方とも書いてる人もいた。ドラクエ4コマと。
へえ、読みてー、久々に。
ドラクエ4コマめちゃくちゃあったもんな。で、ポケモンの4コマもね、相当売れたよ、あれは。
あ、そうなんだ。やっぱりみんな読んでたんだ。
いろんな作家さんが書いてる、まあ、オムニバス系の。で、二次創作だけど、一応、許諾を得てる。任天堂ね。
なんかすごい話だね。
っていう、っていうのが昔はあったんですよ。それが公式で出てた、公式というか、公式に創作みたいなのが出てたんですよね、昔ね。
なるほどね。
いやー、好きだったね、僕は。ライチュウ、あ、ピカチュウとコイルが、どつかれるやつ。
ねえ。
うん。
いや、なんか俺はちょっと怖いなって思ってたけど、なんかね。
あ、そう。
ポケモンってこうじゃなかったもん。だって。俺の撮ってるポケモンって。
あ、多分ね、多分ギャグは分かってない年齢かもね。俺はもう、
かもね。
小6、中1ぐらいだったから、そういうギャグを多分受け入れられる、あれだったけど。
なるほどね。
谷川くんの場合は、まだ小1とかだから、多分そういう、いじめみたいなのは、ちょっと恐怖に感じてしまうところあるかもしれないね。
なんかいいもん、なんかさ、コイルがさ、なんかうん、コイキングに電気通して透けるコイキングを見てなんかさ、
うん、
楽しむみたいなのがあってさ、そうそうそう、怖えよ。
いや、あの先生はね、結構そういうブラックユーモアみたいなのが得意な。他の先生は別にそんなに激しいの書いてなかったから。
かな。逆に記憶に残ってないっていうことは、やっぱそういうことなのかもし
ん
ないな、
うん、
強く残ったのかもな。
まあ、それ向こう水はるか先生っていう漫画家の方で、うん、僕はドラクエ4コマの中では、まあ、ちょっと異彩を放ってたけど面白かったですけどね、うん、もう読む方法がねないんじゃないかなっていうところは。
でもアマゾンとかで買えんのかな。
まあそうかもしんないですね。
俺はね、新山隆先生が好きだったな。
新山隆先生ね、
うん、好き好き。
結構お色気。
そうそうそうそう、
だよね。あの忍法帳のやつだよね。
そうそうそう、買ったもん俺全巻も。
あ、マジで。俺はね、
この間ちょっと安かったから、
俺は全部読んでた。
あー、ほんと。
ギャグ王っていうエニックスの漫画雑誌があって廃刊しちゃったんだけど。
あ、そうなんだ。さすがに読んでねえな、それは。
まあ懐かしい。
なんかあったなぐらい。
ポケモンからこのドラクエ4コマ談義になるっていうのはうちららしいですけど。まあそんなわけで、まあ、谷川くんと一緒に、できるのはここまでということで。
うん。
お
疲れ様でした。
はい。この後は、まあ、ちょっと時間的なね、制約もありまして、あとはちょっと私一人でちょっと紹介させていただく形になってしまいます。
はい。
まあ、必ず紹介はいたしますので、何卒よろしくお願いいたします。
します。
というわけで、まあ、性癖ナイト2023、柔らかめでございました。
はい、お疲れ様でした。
なしの知らせ。
はい、というわけでなしの知らせのコーナーです。まあ、性癖ナイトに関しましてはいろいろ、いっぱいお便りくださってありがとうございました。
はい、
でちょっとやりたい企画が一つあるんだよ。
あ、そう、あ、そうで、ちょっと冷たくなっちゃった
。大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。谷川くんがさ、先月号に言ったんだけど、あの、うん、漢字4文字なしギガツってじゃないですか。
あったね、漢字4文字。なんでそのままだと漢字4文字になっちゃう。
漢字4文字選手権っていうか、ナシギガスが始まるときに、なんたらかんたらナシギガスって言うじゃないですか。
あ、言うね。
あ、いや、まずあの、オープニングのジングルとは別ね。
うん。
だ、先月は、さあ、やってきました、ナシギガスみたいなこと言ったんですけど、
うん。
その、ナシギガスの前につく漢字読み、だから、天元突破とか、そういう漢字4文字のかっこいい言葉を募集します。
いいじゃないの。
で、毎月、
あら、嬉しいね。
一番いいやつを読みます。
おお。
で、ポイントをつけます。
ポイント。
で、12月までにたまったポイントが一番高かった人に、うん、多分今年、
番組特製の
年末も、多分、あの、ステッカーとか多分作ると思うんですよ。ナシギガスステッカーは確実に作ると思うんです。
あ、いいね。これ俺も作りたいね。
だ、多分年末にまたなさらずグッズで、今年は確実にステッカーを作ると思うんですけど、
あ、もう、うん、
ではそのステッカーとはちょっと違う番組専用ノベルティをのステッカーを作ろうと思っているので。
すごいね、ラジオ番組みたいなね。
だから、一番ポイントが高かった人はそれをプレゼントします。
すごいね、こういうのあったよね、よくね、ジャンプとかね。
そう、やりたい。
やりたいな。
なので、漢字4文字なしギガス選手権。はい、
あとすごいいいお便りとかあったら、そこにもなんかベッドポイントつけたいですよね。これはちょっとポイントですよ。
いや、ちょっとそれだ、まあ、別にしようよ。
あ、ほんと？
うん、
これは1ギガスですねみたいなの言ってた。
だって基本的にあの、あんまりお便りそんなに読まないし、うちの番組だから。
ああ、
だから逆にあの、あとそれはやるとさ、もうなんかそれ狙ってのお便り来ると全部紹介するのめんどくさいというか、無理、無理だよ。
めんどくせえ、うん、確かに。
なのでもう普通歌はまあ全然送っていただいて構わないんですけど、もうあの、もうそのグッズがもらえるポイントをつけるもうっていうコーナーを作りますので、ふるってご応募ください。
すごいね。
メールフォームを復活させますので、そのうち。今ね、あのホームページにメールフォームがないんだけど、はい。なので、漢字4文字なしギガス、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。
お願いします。
あとはなんだっけな、まあ、ホームページ今まだだいぶ未完成のところがあるので、もうちょっとしたらなんかいろんな変なコンテンツ始めようと思っておりますので、そこはお任せください。あと切り板、切り板ね、できたら報告して、ありがとうの絵を描くから。
ツイートしてる人はたまに見かける気もするけど、
一応ね、
全員は
分
かんない。
いや、俺は一応今のところ全部把握してます。
お、すごいね。
はい、だから今負債が4枚あります。負債って言っちゃった。
負債って、
負債が4枚ありますので、はい、それも描きたいと思っております。そんなところですかね。
はい、
というわけで、なしの知らせのコーナーでございました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。あ、待った。
はい、
ロックマンエグゼのね、あのスイッチで買ってちょっと対戦したいけど相手がいないなって方はぜひ自分に声をかけていただければ、ちょっとね、まだ全部はやってないけどソロシリーズやってたら対戦もね、いつでも募集しておりますので。
あれすごいね、ネット対戦できるんだもんね。
できるんですけど、オンライン対戦がね、そんなにね、まだ人がいない、当たり前なんだけど。
まあまあね。
あのスプラトゥーンとかみたいにやりてえと思ってすぐ対戦できるわけじゃないから。
そうだね。
そうなのよ、そこがちょっとね。
いやスプラトゥーンが異常なのよ。
そうだね。
あの
だから俺結構あのディスコードとか入ってますからね、あのいろんなとこに。
おお、対戦用。そうなんだ。
だからもしやりたい人いて相手いねえって人いたらお声掛けください。
はい、じゃあ谷川くんのツイッターでいいのかな。
あ、もう何でもいいですよ、もうディスコードもツイッターでも。
ディスコード知らんやつがいるわ。だって
知らんやついるか。ツイッターでいいよ。じゃあ
ツイッターで、じゃあ声気軽に声かけていただければ、多分谷川くんが対応いたしますのでよろしくお願いいたします。
まあ、まだちょっとねやり込んだよね。やったよ。
まあ発売日
そ今日発売日
だからね、今日ね。というわけで、梨の知らせのコーナーでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、というわけで、一旦中締めということで、性癖ナイト、今前半戦が終了しまして、谷川くんはここでお別れで、後半戦は私が一人でちょっと紹介させていただく形になると思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
とりあえずここまで送っていただいた方、あれは本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんのおかげで性癖ナイトとてもいい、回になると思います。まあ、この後後半を収録するんですけども、というわけで
頑張ってください
。うんね、来年もねまたぜひ募集したいなと思いますので。もうなんかね140文字可能書ですね、今回募集してなかったよ、言ってなかったんだよね別に。140文字可能書説くださいって。
そうよね。
あのね去年やってちょっと恥ずかしかったから、ちょっと今年はいいやと思って募集しなかったんですけど、
だから
はい26通中、16が小説。もう来ちゃって、もう僕吹っ切れましたんで、はい、来年は、FM 群馬のアナウンススクールかなんかでセミナー受けてやりたいなと思ってます。
すごいな。
1万円払ってセミナー受けてこようと思ってますんで。
はい、ああ、いいね。でもそういうなんかをね、チャレンジするっていうのは素晴らしいことです。
いや、今年噛んだよ、なんか知らんけど、だいぶ。まあ、申し訳ないね、噛んでしまった。小説中に噛んでしまったのは、まあ多分カットしたりとかして、なんか体裁整えますけど、ちょっと噛んでね、はい、雰囲気損ねてしまった人は申し訳ございませんでした。
はい。おつでしたね。
ありがとうございました。というわけで、谷川くんはここでお別れです。ありがとう。
さよなら。
また来月もよろしくね。
お願いします。
はい。じゃあ、お疲れ様でした。というわけで、
はい、
後半へ続くナシギガス。
キートン山田はね、ゲッターロボ2に乗ってる人の声優もやってたからね。
そうですか。ありがとうございました。
ゲッタードリル。